QIC。
こちらは大阪府高槻市からいただきました。33歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘、
ありがとうございます。
3月12日の東京都議会予算特別委員会で、日本共産党の池川議員ですかね、都議が、都立高校の校則なんで2ブロックはダメなのかと質問したそうなんですね。でそれに答えた、その東京都の教育長が、外見などが原因で事件や事故に遭うケースがあるため、生徒を守るための趣旨から定めておりますなどと、陳回答を展開暇なネットユーザーたちにひとときの快楽をもたらしています
確かに、
そもそも天皇陛下だって2ブロックじゃん教育長は不敬罪で逮捕じゃんと盛り上がっております。しかし教育者って働きすぎってよく言われますが、余計な仕事を自分たちで増やしてんじゃねえのっていうふうに笑ってしまいますってことでいただきました
あれすごかったですね。ツイッターずっとそれだったですもんね。
いやていうかね、俺最初意味が分かんなくて、
私もなんでいきなり2ブロックが出てきたのか。
いや俺は2ブロックっていう、そのあの髪型の2ブロックっていうのと最初つながらなかったんですよ。
はい、
髪型の2ブロックが悪いわけないと、まずそういう思い込みがあるので俺の頭の中に、それをダメって言ってるってことは、何か違う分野に2ブロックなる表現があるのかなと思って、それ何のことなんだろうと思ってしばらく分かんなかったんですけど、そしたらよくよく見てみたら本当に髪型の2ブロックで、
そうけなんですけどね。
じゃそれな、あん、まあ言ってみればさ、例えばほら坊ちゃん狩りってあるじゃん。
はい。
あの昭和な小学生がやるようなこう、坊ちゃん狩りっていう、あの後ろの一部分だけこうバリカンで買ってるような、あれもある種の2ブロックだと思うんだよね、ある種のね。何の問題もないじゃんね、それね。それで、要するに2ブロックってほら、その刈り上げ的にこう短く刈ったところとそうでないところがこう段になってるって意味でしょ。で、それが、まあこれはもうネット上で散々もう出てる話なので、今更俺がこう語るべきことではないけれども、この2ブロックであるその外見などが原因で事件や事故に遭うケースがあるというふうに、
あるわけない。
語った、この教育長、すごい、その、あの、ある種の、あの、妄想力を持っているなという。
何をもってそう言ったのかがわからないですね。
よくわかんない。だから、あの、校則って何なんだろうなと、あの、思うときが、もう昔からじゃあるんですよ。私もう、だから、もう、昨日今日校則のことを語ってる、そこら辺のあの、ね、お兄ちゃん、姉ちゃんとは私、あの、もう、全くあの、歴が違いますんで、私高校2年生の時に、ミニコミ誌を作ったわけですよ。
はい。
ボイスオブ熊本って名前で、授業中に全部手書きで、原稿を書いて、でそれを午後は授業を休んで、京町の方のにあった、ちっちゃな印刷屋に行って、でそこで手伝いをしてね、印刷の要するに、下働きの手伝いをするわけですよ。
はい。
でそれをするの、その見返りとして、印刷代をこうすごく安くしてもらうということをやってでそれでそこで印刷をして、で自分で製本をして、でそれを熊本市内の有名書店に配本して、ちゃんとそこでこう陳列させて売るというね、委託販売させたというわけですよね。で広告も釣り屋百貨店から広告を取ったっていう有名なエピソードがあるんですけど、それの中で特集記事があって、その校則についていろいろとこの辛辣なレポートを私はその頃からやってるわけですよ。でそのミニコミ誌を手に取った一人の若手ディレクターがいらっしゃって、当時の NHK 熊本放送局に勤務なさってた、ディレクターで。で、その人が、熊本県の、いろんな高校の校則について、番組を作りたいという、で、えのきら君手伝ってくれないかっていうんで、わかりました、つって。で、人間集めて、ね、で、それで、あの頃は、そういえば VTR じゃなかったですからね。 フィルムでしたからね、あの時は。あの、キャノンのスクーピックっていう16ミリのあのカメラを回して、同時録音で、撮ってて、うん、それをすぐ現像して編集してましたけど、で、俺の語ったのは全部カットされましたね。一部分ぐらい使うかと思ったら、もうあの、全くもって使えないという、もうあの、あまりにも辛辣なことを言うのでっていうことで、カットされて、ただこう画面のあの、隅っこにずっと見切れてるっていう、あの、その頃から見切れ度をやり始めてたということになるわけですけど、だからまあ、その頃から校則についていろいろ語って、あの、思ってて、高校の頃にその時にその、ボイスオブ熊本で一番叩いたのは、熊本のある私立高校で女子校なんですけれど、
はい、
あれはあの上通りからちょっとあの入ったところにあるような高校で、ミッション系の高校なんですよね。で、あの、うんうん、メール・ボルジアって人が始めたらしいんですけれど、
うんうん、
なんか、木上優子とか、木の葉すみれが卒業した高校だっていうふうに聞いてるんですけど、そこはあの校則が、要するに狂ってると。
うんうん、そうですね。
で、親父とも、街を歩いちゃいけないとか。
まあね、その当時はそうだったですよね。
昔、そう、だから今違うんでしょ、
うん、じゃないですかね。私もちょっと最近知らないんで分かんないんですけど。
うん。いや、だから昔はその、要するに、親父だろうが、兄貴だろうが、男と歩いたらダメっていう、なんか、あって、それで、うんとか、まあ、他にもいっぱいあったと思うんですよ。なんか、なんだそれやとか思って、うん、で、そういうのこう叩きまくってたんですけどね。
ええ、うん。でもその当時からね、彼氏とかいる人は歩いてましたからね。
まあまあ、いたのは俺も実は知ってて、
ねえねえ、うんうん。
で、まあまあ、だからそういうほら、シスターとかに見られたらまずいって言ったんか言ってたよ、なんか。うんうん、いやよく歩いてるじゃん、下通りとか上通りをさ、なんかシスターが。
ね、はいはい
はい。ね。で、こう、なんか巾着袋みたいなの持ってて、あん中に必ず飴が入ってるっていう、伝説を聞いた。
いや、それは知らんけど。
飴ちゃんを入れてるって話を聞いたんですけど。
それは知らんけど。で、
まあ、ともかく、なんかそういうのとかがあって、うん、どうなんだろうなっていう、その、例えばほら、ちょっと前にあったじゃん、そのマスクは白じゃないとダメとか、アベノマスクを使わなきゃダメとか言い出してるバカとか、うんうん、なんだろうなっていう、そのなんか、その妄想力ってすごいなとか思うんだけどね。
うん、
それをこう、どういうプロセスで決めるのか、
うん、
その、例えば職員会議で決めてんのか何なのかとか、あるいはこう、生徒の意見は聞かないのかとか、なんかね、その、全く非民主的じゃないですか。
そうですね。もう本当、大人の考えをずっと押し付けられてるって感じですかね、
うん。本来ならば、その民主主義っていうと、きちんとこう、子供たちに教えるんであれば、校則とかそういうルールを自分たちで作るっていうようなことも、その指導するのは僕は教育の一環だと私は思うんですけどね。
うん、
なので、いや、だからそこら辺は、まあ特殊なんですよ。私がこう卒業した中学校が特殊だったので、熊本市立白川中学校というのは、今は特殊じゃないんですよ。まあ当たり前のバカな中学になっちゃったんで、何の価値もない中学になってるみたいですけど、昔は、まあこの番組でも何回か話しましたけど、生徒会というのがきちんとした、まあ、なんだ、ルールにのっとって、要するに憲法みたいなものにのっとって、すべて、どういう議決で何をするっていうのとか、全部、細かく書いてあったんですよ。で、それはね、日本が戦後、その民主主義っていうことに、チェンジしたときに、熊本県で一番最初に民主的な、教育を施すっていうか、やるっていうことを宣言して、そのうちの中学が、そのモデル校になったようなんですね、
うんうん。
で、それでその生徒会ってやつがきちんと出来上がって、で、それの生徒会の広報委員として、その生徒会独立機関放送局っていう、これは要するに、教員の、干渉を受けないで、番組を、独自編成を持って、学校に対する批判でも何でもやれるっていう、そういう、とんでもないものがあったんですよ。今はそれなくて、 あの、はい、ただの、あの、ボンクラな放送部になってるみたいですけど、で、うん、あの、眠ると楓とかが一時入ってましたけどね、もうメモは当てられなかったですよね。ミニ、私、あの、一回指導してくれって言って行きましたけどね、もう、もうなんだこれだとか思って、もう全然レベルが低くて、で、ああ、ダメだと思ったんですけど、だからまあまあ、そういうのこう、どんどんどんどんなんかそういう目を積んでいってますね、日本の教育は。なもんだからね、その、あの、自分たちで政治を動かしていこうとかなんとかっていうね、意識がね、本当にね、希薄になっていって、今のあの、うん、低投票率につながっちょると、私はもう断定しますけどもね。やっぱね、ここの問題は、だから、あの、どうなんですかね、今学校とかでこう、あの、その、うん、あの、ストライキとかそういうのとかやる、ボイコットとかする人いないのかね。
いないでしょうね、やっぱこの日本は。ないでしょう、そこまでのあれが。
高校の時に、あの、校長が園田校長に変わった時に、あの、あの突然なんか髪型の校則が急にできて、あれに対抗して私らは、あの、教室に立てこもりましたけどね。
いや、よっぽどやっぱあの、なんですかね、キャラが立ってる子じゃないと無理でしょ
う。やっぱね、立てこもりぐらいやんなきゃダメだぜ、若いやつが、本当に。
やらないでしょうね、みんな、やっぱり、よい子ちゃんになっちゃうから、そういうところは。
あとほら、よく問題になるのは髪の色ね。
はいはい。
だからほら、生まれながらにして色が浅い子とかいるじゃないですか。
まあ確かにいますよね。
でそれをその、それぞれ無理やり、あの、染めろとかね、黒にしろとかって。
うんうんうんうん、それはいかんですよね。
とんでもないこれ人権蹂躙ですよ、それ。
うんうんうん、うんうん。
そんなことをこうやってしまうっていう、これもその、あの、妄想はすごいんだけど、想像力がないですよね。そういうことやったらどういうバッシングを受けるかとかっていうことが分かってないっていうのはものすごいなとか思って、それが教育者になれるんだなと思うとすげえやとか思うわけですよ。
やっぱあの何ですかね、あの学問ばっかりやってきて大学いいところ出て、
いや大学いいところ出てるかどうか分かんないよそんなの。
いや分からん
で、そこら辺のどうでもいいところの教育学部とかを出てね、はい、で割とあの年若くしてその大卒でそのまま直で入っちゃったりするわけじゃないですか、その教職ね、で社会経験も何も積まず純粋培養でその職員会議でそのバカなおっさんたちに揉まれ、おっさんとかおばさんに揉まれ、うん、ね、うん、そういうあの変なのが出来上がってきてる、そのなんか最たるもんがそういうのを決めるバカだと思うんですけどね。
だから一回そういう教育のなんか、教育する人たちってどっかで一回なんか社会経験して入った方がいいとかもしれない。い
や、それは私前から言ってるんですけどね。
ですよね。
ええ、決してね、よくあの、バカな企業が、お前自衛隊で研修受けろとかって言って自衛隊に、はい、いや、あれ自衛隊だって迷惑だからね、あれ。他のとこがいいですよ。他のなんかね、超ブラック企業とかに行ってもらいたいですね、私なんかね。
だから、やっぱある程度5年かなんかね、やっぱ経験してから入る方が絶対あれですよね。普通に一般の社会経験してからなんかやっぱそのまま先生ってなっちゃうからなんか違う方向に行っちゃいますよね。
例えばね、そのね、あの、まあ、あの、その一つの大きな教育委員会の、まあ、まあ、市なら市とかね、県なら県、はい、まあ、まあ、いくつか連合してもいいんだけど、
はいはい、
そこで、あの、共同で一個施設を作るといいですよ。施設、
はい、
どんな施設かっていうと、あの、中古の5階建てぐらいの、あの、ビルを借りて、
うん、
それを商業施設にしちゃいましょう。
はい。
で、その中には、服屋とか雑貨屋とか、うんうん、ね、電気屋とか、まあ何でもいいですよ。別にあの、レストランでも何でもいいんですけど、商業施設にするわけですよ。お客が来るわけですよ。
はい。
で、そこで、その店の経営とか接客を全部、その、一定期間やんなきゃいけないと。
はい。
で、あの、で、当然そういうあの、プロ、から叩き込まれるわけですよ。そういう接客とか、はい、
うんうん、
経理とか、そういうものとか、仕入れとか、はい。ね。そういうのね、例えば、3年に1回ぐらい、
はい、
1ヶ月間ぐらい、そこで、ともかく従事しなきゃいけないと。
うん、
研修センターですと。ね。
はい、
ね、要するに、世の中の、その、社会のいろんなものを学ぶ、もう、あの、最先端の場所ですよ、そこがね、ある意味ね。
うんうんうん、
で、そこ、で、特に、あの、若い、あの、新卒の、あの、先生は、まずそこで、半年間ぐらい、ちょっといろいろやれと。
うんうん、
ね。で、あの、ベテランはベテランで、 うん、まあ3年に1回とかでも何でまあいいんだけど、そのどっかで、うん、そこで参加やんなきゃいけないと、なんか、うんうんうん、そういうのやるだけでもだいぶ違うと思うんですけどね。
うん、違うと思います。ずっとね、学校、その教育の中でずっと、ね、働いてきてるわけだから、絶対はその外のあれとか絶対知らんですもんね。うん、
まあそういう、いわゆる専門バカを増やさないためにもそういうのが、うんうん、何かしら必要だと思うんですけどね、うんうん、その、まあ、世に出なきゃダメですよやっぱりね。
そうそうそうそう、世の、構造をね、
はい。続いてはこちら、福岡県福岡市からいただきました。58歳会社員、ラジオネーム、おきゅうとは苦手です。
ありがとうございます。
久しぶりにいただきました。医療従事者が苦境に立たされているという報道をよく目にします。東京女子医大病院では COVID-19 関連で経営が厳しく、夏のボーナスを支給しないと、労働組合側に伝えていて、これを受けて看護師らが数百人規模で退職するという可能性もあり得ると言われております。ところでこれまでインフルエンザの流行などで医療従事者がそれらに感染するリスクや割合ってどの程度だったのでしょう。これどうなんですかね、これ数字が私わかんないですけど、榎木田師匠曰く COVID-19 はただの流行り風邪と高笑いする人からすると、なんかまあ不思議な光景に映るのかもしれませんがと書いてありますね。まあどうなんすかね、なんだろうな。だからインフルにせよですよ、今なんか北九とかでは結核が今なんか流行り始めてるという報道が出てますね。でそのまあやっぱみんな慣れてきてるってのはすごいなと思うけど、まあ、その電車の中であれ、その通りであれ、まあこのクソ暑い中マスク皆さんなさってるじゃないですか、真面目に。
そうです、そうです、やってますね。
でまあ何人かいますよ、マスクなんかしねえよっていうのとか、
たまにいますもんね。
顎にマスクをしてるやつとか、うん、ね。でまあ俺もどちらかというとそっちの方ですけど、なんでこんなにこう粛々とこの人たちは従うんだろうなと。
そうそう、真面目にね。
うん、で俺ほら、まあまあ確かにテレビがいろんなこう恐怖を煽ってるじゃないですか。
煽ってますね。
特にその朝の羽鳥の番組とかね。ね、で、煽ってんだけど、俺、あれが煽ってんのはわかるんだけど、俺全然あれ見てて怖くないわけよ。俺話半分で聞いてるし。
うんうん、
で、だから、でもやっぱ怖いんだろうね皆さんね、
うん、怖い
んでしょうね。怖いんでしょうね。まあ、これはこびちって言うんですよね。だから時々怖いですよねって言う人がこう私に話しかけてくる人がいるんですけど、私がどういうイデオロギーの元にいる人かっていうの知らなくて声をかけてくる人
は。
それで、あんまり言うとかわいそうだから、俺も一応話合わせてますけど、そういう時はね。
うんうんうん、
ああ、そうですよね。
心の中ではね。
腹の中じゃ大爆笑ですよね。
ですよね。そうですよね。
まさか俺がこう、ね、釣り革を触った手で鼻ほじったりしてるとかって思うべえとか思うんですけど。
思わないでしょうね。
まあ、まあ何、誰だっけ、花輪が感染したとか言ってましたね。
あ、そうなんですね。
なんかね、いいですね。早く感染したいですよね。
で、感染するのはいいですけど、みんな症状ってそんなひどいんですかね。それを教えてほしいですよね。
いや、だから、これも私も何度も申し上げてるように、通常の風邪でも亡くなる方はおるんですよ。
うん。
で通常のインフルエンザでもとんでもない数の人が毎年死ぬんですよ。ね、で結核でもしかり何でもしかり、そのどもうあらゆるその感染症世の中にいっぱいあるわけですよ。
うんうん、
でその当然それは死ぬ可能性はリスクはゼロじゃないっていうか、まあ、それなりにあるわけですよ。
うんうん、
ね、でそれを考えれば怖いっていうのは分かります、それはね。うん、それを恐れるっていうのはあっていいと思うんですけど、
うんうん、
その何度も言うけれどこの COVID-19 だけはなんでこんなに特別視されるのっていう、
うんうん、
特別扱いすごいじゃないですか、この超 VIP 待遇のウイルスですよ、これ。
うんうんうん、
で、これがほら、もう、ものすごい パワーを持っていて、その、うん、ものすごい影響が甚大なものであると思うと、次々にバタバタと倒れ、バタバタと死んでいくっていうようなものであれば大変だとか思うんですけど、その狭い空間でこうそれをそこにこの間のね、あの芝居小屋の話もそうですけど、あるいはこうホストクラブみたいなところもそうですけど、狭いところでペシャクシャ喋ってるところでそれで息吸い込みはさら、さ風だってうつるっつうの、それは、だから、だって、ま、毎年のっていうか、まあ、夏だって夏風邪ひきますからね、風ありますからね、で冬はますますひきやすくなるので、どれだけの人が風にかかってますか、もうとんでもない数の人がもう風邪っぴきでしょ世の中、
うんうん、
で
ですよ、
ええ、うん、でなんでそれの仲間である COVID-19 だけがそんなに特別視されるのか不思議にならないんですよね、なんかね、うん、じゃあいやえのきだお前だっては COVID-19 は突然なんか自分のその抗体が自分の体を攻撃し始めるんだぜとか、呼吸器が死ぬんだぜとか、なんかそういうことをまあおっしゃるんですけど、それは他のウイルスだってそういうことはあるよっていうインフルエンザじゃそういうのはないのかいって言ったらあるでしょっていう、なんかなだからそれが不思議でね、でそれをさ一番もう今回勉強した人たちがいるって私は思ってるんだけどね、
はい、
それは安倍内閣の人たちと小池百合子だと思うんだよね。だあいつら全然心配してないよね、もう。
してないと思う。もう
一時期散々心配だって言ったから、なかなか急にこう、軸足を変えるわけにはいかないんだけど、だから今も大変ですよ、心配ですよって口ではいいけれど、腹の中じゃ笑ってんじゃない、うん、別にどうってことない風邪だよなって。
やっぱり。思ってます
よ、だから。やっぱり、えのきなが言ってることは正しいよなっていうね、みんな言ってんじゃないかっていうにしたら私思うようになってきたんですけど。
私は何ですか、かかったのはもう人数はどうでもいいんで、かかった人の、その、何ですか、重症度、なんていうんですか、
ええ、重篤な状態になる。
そうそう、だから、うん、
だから、東北さんも、もう、とにかく数字をね、
うん、ね、見せなくて、
今、いや、てか、今ある数字を全部出してくんないかなと。
うん、
ね、ともかく出してくれと。で、どういう取り方をしたっていう、その数字をね、カウントの仕方をしたのかっていう、うんうんうん、そういうのを全部書いたりもらった上で、それを今度専門家がそれをフィルターにかけるというか分析するじゃないですか、
うん、
ね、それをかっちりやってほしいんだよ。だからいろんなやつで中途半端なデータでなんかほらその検査のやつもさ、なんかファックスでやってましたとかなんとかって時事があったじゃないですか、なんかこの数字が重複してましたとか、なんだそりゃっていう、とても先進国がやってるデータの取り方とは思えないようなことをやってるわけですよ。なので、いや、だから私のえのき田の楽観説を否定する数字が出てくれてもいいんです、それは。それで、うん、その時は私ついにその時はその数字の前に私はひれ伏しますよ。私が間違っておりました、ごめんなさいって言って、私その時はちゃんと宣言をする用意はできております、私は、ただそういう数字が出てこないだろうと私は思ってるので、どう見てもどう考えても俺に有利な数字しか出てこないんじゃないかというのを私は見てるんですけど、まあまあともかく、ただまあここのそのね医療従事者の方の待遇の問題ですけど、これはちゃんとやんなきゃダメでしょ、働いてんだから。これは。で、その通常の業務よりもはるかにその気を使ってやらなきゃいけないわけでしょ、その感染のリスクをその下げるために。で、ましてやその、わけのわからないバッシングにさらされたりもするわけじゃないですか。あの人は、その、ウイルスに、ウイルスひっつけて帰ってくるかもしれないよ、みたいなことを言うバカがいるわけでしょ、
はい、
そういう、その中でやってくれてるって。だから、私、一時期ほら、その医療従事者の皆さんありがとうキャンペーンをもうやってたじゃない、もうマスコミだの何だのが。 あっち、はい、こっちでその感謝、はい、感謝をとかっつってさ、
なんか、うん、そうね、なんか明かり灯したりでしょ、
広告ポスターを貼ったりテレビでキャンペーン流したりとか、もうバカじゃねえかとか思って、はい、そんなのいらねえから金やれよ金をとか思って、
う
ん、
そうそうだと思います、金ですよ、お金をあげてくださいって感じ。
うん、まああのまあ金でなかったらまず最初になんかこうなんか延べ棒とかそういう
延べ棒じゃなくてやっぱ金でしょ、
はい、まあ金ですね、まあ面倒くさいですからね、うん、
はい、
なんだかなっていうね、この国は本当に
ひどいですよね。
いやで、そのさっきの教育の話も関係あるけど、こんなにこれほどめちゃくちゃなことが行われてるこの国を何とも思わないのかね。
一般民人がでしょ
う。うん。で、その、まあ、未だに安倍晋三をなんとなく支持しちゃってるやつとかさ、ね。うん、で、あとその別動隊の維新をなんとなく応援しちゃってるやつとかさ、もうなんだろうと私思うんですけどね。
ですよ。ひどいですよ。
まあ、令和のごたごたについては、多分、水曜版でやると思います。
ああ、はい。
私は、ちょっとこれに関しては、ちょっとまだ、状況がよく分かってないので、なんか、
はい、
ネット上でいろいろこう、わーわーわーわーやってる人いるんだけど、
はいはいはい、
俺はちょっとそこに参戦するつもりなかったんで、一切コメント出してないんですけど、なんだかなと思って見てましたけどね。まあまあ、今度、まだだからその、大石さんとも話をしてないので、楽しみなんですよ、私ね、そこら辺もね、
はい、
というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はパラキルをお送りしていきましょう。 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。